皆さんこんにちは、気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。はい、今日もね、温暖化問題についてですけども、 1.5 度の約束というねキャンペーンが始まっていまして、その紹介をしていきたいかなというふうに思っています。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。 1.5 度の、ね、約束の前にニュースを2つほど紹介をしたいと思います。1つ目は、海洋生物の9割気候変動で影響、カナダの大学などが分析をしたということで、気候変動が進むと今世紀末までに海の生物の約9割に悪影響が及ぶ恐れが強いとの分析を、カナダの、ね、ダルハウジー大などのチームがまとめたということで、生態系の変化や生物多様性の喪失、水産物の安定供給に支障が出るということで、影響は将来の温室効果ガスの排出量に大きく左右されるということですね。このチームは気候変動に伴って水温上昇が激しくなる水深100メートルまでに生息する動物、植物約2万5000種を分析して、影響の受けやすさ、新しい環境への適応性などのリスクを重大、高い、中程度、無視できる、この、ね、4つに分類をしたということなんですね。リスクが重大であるか、リスクが高いか、リスクが中程度であるか、それを無視できるか、ね、無視できるであればいいんですけども、これのまま、ね、温暖化、温室効果ガスを出し続けちゃうと 2.7% の種でリスクが重大、なんと 84.4% がリスクが高いとなってね、これ合わせると9割ということなので、非常にこう、ね、危険性が高いというふうに推定していて、特に大型、寿命が長い、ね、生息域が限られる種が最も脆弱ということで、低緯度地域ではサメとかエイ、ね、哺乳類の 75% 以上が重大または高いに該当したということなんですね。ただ気温上昇を 1.5 度に抑えると、重大は 1.3%、 高いは 54.3% に減少するということで、やはりここでも、ね、1.5 度に抑えるということが求められているということなんですけども、特に日本、アジアで、ね、最も影響力が大きくて、排出が今のペースの場合、重大や高い、ね、86% に上るということなんで、ね、まあ、日本も海に囲まれていますし、私たち非常に海からの恵みを、ね、得てこう生活しているわけなんですけども、このあたりも、ね、非常にこう温暖化 1.5 度を超えてしまうと、ね、大変になるよという警告かなというふうに思っています。はい、もう一つ、ね、ニュースはこれも食べ物に関係するんですけれども、乳牛に容赦ない猛暑、死のリスクも、暑さに強く育てる最新の秘訣ということなんですけれども、牛乳とか、ね、チーズ、バターなど、これも、ね、食卓に欠かせないということなんですけれども、温暖化でどんな影響が出るのか、どんな対策が必要なのか、ね、これもずいぶん前から言われているということなんですが、ね、意外にこう知られてない、情報かもしれませんが、ホルスタイン種という、ね、国内の乳牛というのは暑さにもともと弱いということなんですけれども、この、餌を食べて、ね、ミルクを作る過程で熱が出て、この放熱がうまくいかないとですね、餌を取る量が減ったり、このミルクを出す量が落ちる、そして繁殖成績も悪くなるということなんで、非常にまあ深刻な、問題ということなんですね。で、この気温上昇に伴ってどれくらい、ミルクの量が低下するか、試算したところ、南九州だと、ね、結構、ね、大変で、1頭につき約 2.3 キロ減るということで、北海道ではさほど低下しないというふうに予想されてはいるんですが、温暖化が続いて気温がさらに高くなったり、 気温の高い時期が長くなったりすると、まあ、深刻で北海道でも影響を受けるようになってきているというようなことも、ね、書かれています。で、こちらね、まあ、そのままこう受け入れるんじゃなくていろんな対策はしていまして、まあ、この住む場所ですよね、牛牛が快適に過ごす牛舎の対策でね、スプリンクラーをつけたりですね、まあ、いろんなことをやってるらしいですけどもね。そして餌もですね大切で、これ牛がね、まあ、改良のおかげで体が大きくなっていて、まあ、餌の量も、増えているということなんですね。でその餌をねどうしていくかということでサプリメントを与えるようなこともしたりですね、いろいろこれも工夫をしているというようなことがあります。で、こういうこともね、やっていたりするんですけれども、やはりこうね、牛とのものがですね、温室効果ガスの、排出の原因となる、特に、メタンガスですよね、反芻動物ということで、ゲップとかには、まあ、メタンガスが多く含まれていて、こちらの方もね、どうやって減らしていくのか、あるいは糞尿にもね、メタンガス、一酸化二窒素が含まれているので、こういうね、牛がこう気候変動によって、気温上昇によって、まあ、こう受ける悪影響、そして、牛自体がね、温室効果ガスを出すっていうね、そういうこう対策両方求められて、まあ、大変なことかということになっていますけれどもね、これも 1.5 度に抑えないと、ね、まあ、私たちがね、まあ、乳製品が食べられなくなってしまうということもあり得るのかなというふうに思います。で、そういう状況でですね、国連の広報センターがですね、まあ、中心になって SDG メディアコンパクト、これはですね、SDG メディアコンパクトというのは、2018年にね、まあ、国連事務総長がね、創設したということなんで、こう世界中の報道機関やね、エンターテインメント企業がですね、SDGs 達成のために活用することを促すということでね、まあ、こう環境のため、SDGs のためにね、やはりこう、ね、多くの企業、エンターテインメント企業、報道機関がね、協力しようというね、この SDG メディアコンパクトに加盟する、日本のメディア有志、最初ね、108社で立ち上げたということなんですけどね、今すぐ動こう、気候、気温上昇を止めるために 1.5 度の約束ということなんですね。まあ、これ1.5 度というとね、かなり、何度も何度も聞いているかもしれませんけども、もう2度だとね、大変なことが起こってしまう、1.5 度に抑えようということなんですけども、それを、もう目指す約束ということで、この国連広報センターと、メディア有志がね、立ち上げたということなんですね。このキャンペーンではですね、メディアの情報発信を通じて、なぜ 1.5 度に抑えることが必要なのかということをね、理解を促進をする、そして、気候変動に歯止めをかけるための具体的なアクションを提示して、個人や組織に行動変容を促すことを目的としているということなんですね。で、当初108社ということなんですけども、130社以上がね、もう参加をしているということなんですけども、これね、大手の、メディアからね、新聞だし、オンラインメディア、ね、いろんなメディアが参加をしているということなんですけども、こちらの方ですね、しっかりとね、発信をしていくということと、まあ、キャンペーンということですのでね、具体的なアクションであったり、そういうこともね、提案をしていくということなんですけども、やはり、国内ではですね、外国に比較すると気候変動の報道、まあ、随分増えたかなというふうなことはあるんですけれども、それでもまだまだね、少ないというふうに、指摘がされています、外国と比較するとですね。そして、まあ、私たちもね、気候変動、異常気象によるいろんな被害を受けているんですけども、なかなかね、私たちの、生活様式、行動、仕事をたくさん出しているというところと結びつけた行動というのもね、やはり少ないということもあってですね、今回ね、9月19日から始めているんですけれども、COP27 がね、終わる、2ヶ月間の、 キャンペーンということで進めています。ただね、こういうキャンペーンで、陥りがちなのが単なる宣伝とかねアピール、いわゆるまあグリーンウォッシュに終わってしまうということもありますので、この 1.5°C の約束、ね、1.5°C を守ろう、今すぐ動こうというようなね、ところで実際に、温暖化防止に、ねなる、脱炭素社会につながるシステムチェンジにつながるような行動に、していかなきゃいけないという課題はあるのかなというふうに思います。これ詳しくはね、あの国連、広報センターのホームページとかね、いろんなメディア、それこそメディアで取り上げられていますので、そっちをね、見ていただくといいんじゃないかなというふうに、思っているところであります。はい、そういうね、こう 1.5°C に抑えるという意義、ちゃんと理解し、そしてそのため、簡単ではないんだけれども、なんて言いますかね、それは不可能じゃないよということもありますので、そういうことをねしっかりと、進めていきたいなというふうに思っているところであります。で、気候ネットワークもですね、もちろん 1.5°C の約束っていうのはね、こうおすすめをしているっていうか、連携できるところはしたいなというふうに思っているんですけども、9月の30日に、脱炭素地域づくり連続ウェビナーのね第3回が、予定をされておりまして、これ9月30日金曜日のちょっと遅い時間7時半からなんですけども、環境省の、ね脱炭素社会に向けた国内施策の展望、それから、小田原市の、脱炭素施策のチャレンジということでね、小田原市の環境部ゼロカーボン推進課という 方に、来ていただいて、お話をしてもらうというようなことがあります。これは当然ね、ウェビナーですので、どこからでも参加できますし、無料でなっておりますので、こう、ね、参加していただいたらいいかなというふうに思います。それからですね、もう一つは同じ、9月30日金曜日のね、こちら午前中なんですけども、ジャパンビヨンドコール、ねこういうね、石炭ゼロ、そしてその後、ねということで、それが立ち上がって2周年になったということで、2周年記念イベント、2030年の石炭ゼロに向けてどう加速すればいいのかというようなね、これもオンライン、ズームによる、シンポジウムが開催をされるというふうに、予定されています。日本の、ね、石炭政策、脱石炭に向けた課題、それから、ね、各地の、ね、現場から、国際動向や今後の展望、それから今後のジャパンビヨンドコールの、ね展望なんかも、お話をさせていただくということで、9月30日金曜日午前10時半から、ね、オンラインであります。こちらも無料ですので、ぜひお申し込みいただけたらなというふうに思っております。ということでね、はい、1.5°C に抑えるために引き続きみんなで、連携していけたらいいかなというふうに思って、今日の放送は終わらさせていただきたいと思います。気候ネットワークの田村健郎が京都発温暖化防止をお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。